皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会890回、出エジプト記の第4回目、2018年5月18日です。関学とあれですね、日大のアメリカンフットボール大変ですね、あれね。でもあれ見てるとプレーに全く関係なく相手の選手を追いかけてタックルしてるし、激しくタックルして意味がないし、あれボールを持ってる人にタックルすることが許されるんでしょ。そして日大の方もなんかはっきりしないですね。あれ普通選手が勝手にやったんだとしたらすぐ選手を除名する。そして関学の方にですね、謝罪をするということになるんだと思いますけど、それができてない、やっぱり監督の指示があったということじゃないかなと個人的には思いますね。あれ関学って言っちゃいけないんですね。関学って区安なんですね。区安学ですからね。そういうふうにね、
英語文字では KWASUI なんです。
うん、
でも
関学でいいですけど、正式にはもうね、関学ってもう一つありますよね。あっちとあっちは関大で、あれはもう区安じゃないですね。うん、そう区安もうね、
あれの方がそ
うなっちゃ
うね。あ、そうですか
ね。そうなんですよね。僕もどっかで覚えたんですよ。あれ確かに関と言ったんじゃいけないと、まあ言ってみればクワンと言わなきゃいけない。まあそれはともかくとして、あれあんまり争ってはっきりしないで言うとアメリカンフットボールが見放されますね。やっと今はね、少しファンが増えてきたところ、まあそんなことを言うために聖書を学ぶわけではないんですけども、佐々木さんの母校で、また小池さんもあそこのあれですね、におられたんですよね。それではとにかく聖書を学びたいと。今日は出エジプト記の7章と8章ですね。7章と8章ですね。旧約聖書の82ページ、出エジプト記の第7章、1節からお読みします。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファロに対して神のごときものとする。あなたの兄弟アロンはあなたの預言者となるであろう。そこまでにしたいと思います。神のごときものとするっていうのはどういうことか。それはですね、創世記の23章ちょっと見てみましょうかね。23章、創世記の23章、26ページですね。26ページのですね、6節、23章6節ですね。お読みしますね。下段です。下段の17、8行目ですか。6節、我が主よ、お聞きなさい。あなたは我々のうちにおられて神のような主君です、という言葉があるんですね。これアブラハムに対してですね、このヘテ人がですね言ったんですね。ヘテ人ってのは大体今のこのイスラエルカナンの地の、まあ、先住民のような連中なんですね。連中って別に会ったこともないんですけど、この連中がですね、このまあよそ者ですよね。アブラハムはよそ者として、まあ、遊牧民ですからね、羊を連れて、そしてこの地域に入ってきたわけでありますが、そのアブラハムを見てこの現地の人たちがですね、我が主よ、お聞きなさい。あなたは我々のうちにおられて神のような主君です、という素晴らしい、なんですかね、この 敬意を表しているわけですね。ここに神のようなというのが出てまいりまして、そうすると今の82ページに戻りますが、7章の、主はモーセに言われた、見よ私はあなたをパロに対して神のごときものとする、ですね。パロっていうのは、まあ、あのカナンのこのヘテビテやなんかに比べるともう大権力者ですからね、もう宮殿の中でそれこそ神のごとく尊敬され、まあ、拝まれているような存在であったわけですね。それに対して神のごときものとするっていうんですから、素晴らしい、まあ、あれですね、祝福ですね。ですから、まあ、パロがですね、このモーセが言った言葉に対してですね、それを聞かなければならない、そういう、まあ、権威を持った存在とするということですね。今は逆ですよ。もう片方はですね、奴隷状態で、このイスラエルはこのエジプトに起立をしているわけですけど、そしてパロは絶対的な権力を持っているわけでありますけれども、しかし主はモーセに言われた、見よ私はあなたをパロに対して神のごときものとする、あなたの兄弟アロンはあなたの預言者となるであろう。預言者っていうのはでしたね、これ預かるんですね、言葉を預かるんですね。ここに書いてありましたか、レジュメの方に、2つ目の三角ですね、預言者、神の代言者、神に代わって語るものですね、神の言葉を預かるものだから預言者なんですね。あの天気予報の予とは違うんですね、預かる神様だから自分で勝手に言っちゃっちゃいけないんですよ、神のごとく自分で言っちゃうとこれ独裁者になっちゃうんですけど、神から預かる、こう言いなさいという言葉を預かるもの、これが預言者ですね。ですからこの旧約聖書新約聖書を通して矛盾がないんですね。語っておられる大元はお一方なんですから、神様が語ってる。でこのいろいろ言葉をいただいた人たちっていうのはいろんな人がいるんですよね。さあもうそれこそアブラハムからですね、それこそ百姓がいたりですね、なんかいろんな人がいて、地域も違う、時代も違う、しかしですね、語られる大元は神様ですから、時代が変わっても、あるいはまたその人の、まあ、職業とか地位とかそういうものが変わっても、この預かっている言葉、預けて、おられるお方はお一人なんですから、矛盾がないんですよ。そうでなければこれだけの本がですね、矛盾なく、この統一されているということはありえない、一貫しているということはありえないことからですよね。必ず矛盾が出ちゃう。大菩薩峠だったですね、死んだ人物がいつの間にかもう一回出てきたなんていうぐらいにですね、言われてるぐらいですから時代が違いね、このそれこそ預言者が違っても内容は一貫している。なぜならばそれは神様から預かった御言葉であるからですね。そのようにして神のごときものとするという、もうとんでもない祝福ですよね。祝福をここでいただいているわけであります。そして兄弟アロンはあなたの預言者となるであろうですね。まあ代言者ですね、神様からこのいただく言葉をですね、このあなたに代わってこの述べるものですね。なんかモーセはですね、私なんかと同じって、そういうところだけ同じっていうのはあれですけど、ちょっと口下手だったんですね。ですから、自信がない、自信がないっつったら、じゃああんたの兄の あのアロンをつけると、でこれがあなたに代わって、この言葉を発すると、そういうですね。でもこのあれですね、御言葉をいただくのはモーセであったんですね。それを語るのはアロンであったと、まあ一種のスピーカーみたいなもんですかね。でもこの二人に対してこんな素晴らしい、まあ約束、 祝福を与えている箇所であります。2節、あなたは私が命じることをことごとく彼に告げなければならない。そしてあなたの兄弟アロンはパロに告げてイスラエルの人々をその国から去らせるようにさせなければならない。もう神様からモーセに来て、モーセからこのですね、兄のアロンに告げて、アロンはもうその通り、この言われた通りにこのですね、パロに告げるものですね、そういう位置関係ですね。3節、しかし私はパロの心をかたくなにするので、私の印と不思議をエジプトの国に、多く言っても、パロはあなた方の言うことを聞かないであろう。それで私は手をエジプトの上に加え、大いなる裁きを下して私の軍団、私の民イスラエルの人々をエジプトの国から導き出すであろう。私の印と不思議ですね、まあ言ってみればあれですね、奇跡ですね、私たちから見れば奇跡ですね、しかし神様から見れば印ですね、エジプトの国に、多く行ってもパロはあなた方の言うことを聞かないであろうと、そうですね、何を、自分が神なんですからパロは、そのつもりでいるわけですから、それで私は手をエジプトの上に加え、大いなる裁きを下して私の軍団、私の民イスラエルの人々をエジプトの国から導き出すであろう。いろいろまあ抵抗はするであろうと、初めは従わないだろうと、しかしいずれですね、このイスラエルの人々をエジプトの国から導き出すと、これがまあ神様の御心ですね。5節、私が手をエジプトの上に差し伸べてイスラエルの人々を彼らの内から導き出すとき、エジプト人は私が主であることを知るようになるであろう。そうですね、もうとにかくエジプト人とこのイスラエルの人々では、これはもう圧倒的なもう力の差もありですね、片方は奴隷状態に置かれている民であったわけであります。ですからもうそんなもののことを言うことを聞くわけがないですね。イスラエルのことなんか聞かない。しかし主が聞かせると、こういうことですね。私、そして私が主であることを知るようになるであろう。そのためにはいくつかのあれですね、この印と不思議を見せなければならないんです。まあ言ってみれば痛い目に合わせたりですね、これはすごいことだと驚き呆れて、これこそやはり神様と思わなければならないという、そういう体験をまあさせるという、そういう内容であると思います。6節、モーセとアロンはそのように行った。すなわち主が彼らに命じられたように行った。彼らがパロと語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であったですね。80歳でこれから出エジプトですね、に、まあ、取り掛かっていくわけですから大変ですね。あんまり強壮剤なんかなかったと思いますしね、ビタミン剤なんかもなかったと思いますから余計なこと言っちゃいけないですね。8節、主はモーセとアロンに言われた。パロがあなた方に不思議を行って証拠を示せという時、あなたはアロンに言いなさい。あなたの杖を取ってパロの前に投げなさいと。するとそれは蛇になるであろう。それでモーセとアロンはパロのところに行き、主の命じられた通りに行った。すなわちアロンはその杖をパロとその家来たちの前に投げると、それは蛇になった。これ前にもう一遍 ありましたね、モーセの杖がですね。11節、そこでパロもまた知者と魔法使いを召し寄せた。 これらのエジプトの魔術師らもまたその秘術をもって同じように行った。すなわち彼らはおのおのその杖を投げたが、それらは蛇になったですね。ですから、まあ、彼らも奇跡を、まあ、起こしたんですね。サタンも奇跡を起こすということですよ。しかし奇跡を全部いいものと考えてはならないんですね。悪魔も奇跡をなすからということですね。ですから奇跡が起こったら全部神様かというとそうでもない。そこはやっぱり信仰を持って見極めていかなければならないということであると思います。12節、すなわち彼らはおのおのその杖を投げたが、それらは蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み尽くした。けれどもパロの心は固くなになって、主の言われたように彼らの言うことを聞かなかった。主はもうご存知ですね。パロはどういうこの心を持ってですね、向かってくるかということはご存知なんですね。14節に参ります。主はモーセに言われた。パロの心は固くなで、彼は民を去らせることを拒んでいる。あなたは明日の朝パロのところに行きなさい。見よ、彼は水のところに出ている。あなたは蛇に変わったあの杖を手に取り、ナイル川の岸に立って彼に会い、そして彼に言いなさい。ヘブル人の神、主が私をあなたに使わして言われます。私の民を去らせ、荒野で私に使えるようにさせよと。しかし、今もなおあなたが聞き入れようとされないので、主はこう仰せられます。これによって私が主であることをあなたは知るでしょう。見よ、私が手にある杖でナイル川の水を打つと、それは血に変わるであろう。そして川の魚は死に、川は臭くなり、エジプト人は川の水を飲むことを厭うであろうと。そこまでにしましょうか。まあ、あのナイル川っていうのはもちろんご存知のようにエジプト文明、発祥の、まあ、一つのあれですよね、なんて言うんでしょうか、源と言ってもいいと思うんですね。世界の四大文明は全部その川によ川を、まあ、なんですかね、元として生まれたというふうに、まあ、言われるわけですよね。その一つエジプトはですね、ナイル川によってですね、この川の水をいただいて、そしてここに文明が発生したんですよね。でそしてまたもちろんこの川を使って、川の水を使って農耕もできるでしょうし、もちろん自分たちの飲料ですね、飲み水も得られる。そしてまたこの運搬にも使えたでしょうね。そうするとそこに文明が発生する。でこれはもうそうですね、四大文明はその川をですね、起点にしているという、そういう内容でありますか。その大切にしている、まあ、命の源とも言っていいようなこのナイル川の水をですね、この打つとそれは血に変わるであろうって言うんですね。大変なことですね。命の泉がですね、今度はもう真っ赤な血になったらもうたまげますね。19節、主はまたモーセに言われた。あなたはアロンに言いなさい。あなたの杖を取って手をエジプトの水の上、川の上、流れの上、池の上、またそのすべての水たまりの上に差し伸べて、それを血にならせなさい。エジプト全国にわたって木の器、石の器にも血があるようになるでしょうと。20節、モーセとアロンは主の命じられたように行った。すなわち彼はパロとその家来たちの目の前で杖を上げてナイル川の水を打つと、川の水はことごとく血に変わった。すごいですね。21節、それで川の魚は死に、川は臭くなり、エジプト人は川の水で飲むことが 川の水を飲むことができなくなった。そしてエジプト全国にわたって地があった。22節。エジプトの魔術らも秘術をもって同じように行った。しかし主の言われたようにパロの心は堅くなになり、彼らの言うことを聞かなかった。パロは身を巡らして家に入り、またこのことをも心に留めなかった。すべてのエジプト人はナイル川の水を飲めなかったので、飲む水を得ようと川の周りを掘った。主がナイル川を打たれて後7日を経た、すごい奇跡が行われたわけですね。初めは第1回目の奇跡は蛇に杖を蛇に変えるということですね。2回目はこのですね、川の水をこの血に変えるということですね。すごい、まあ、奇跡がなされていったわけであります。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。1行空いた後、私は手をエジプトの上に加えというと、手は力を表す、民を祝福するとき、また祈るときは手を挙げた。手を打つことは約束を守ることを表し、手を洗うことは身の潔白を表した。彼らはイスラエルではですね、もう外出たら必ず家に入る前に手を洗ったんですね。手を洗うというとあれですけど、清めたんですね。また、任官するとき、祝福するとき、頭に手を置いた。神の御手は力、導き、守り、裁きを表した。それからその次に、エジプト人は私が主であることを知るようになるである。主は信じる者にとってだけ主であられるのではなく、敵対する者に対しても主であられる。ヤウェは創造主であるゆえ、すべての被造物に対する主権者であるということですね。基本的には古代エジプト人の信仰は呪物崇拝であった。木、石、動物などあらゆる自然物や生物などに超人的な力を認めて、人間の家福もこれによってもたらされると考えた。やがて神を考えるようになっても、神々に魔や精霊に対する考え方が反映し、諸物に神聖が宿っていると考えるようになった。神々はいろいろな動物を住処として宿り、またこれら動物が神々の化身であると考えられたというふうに、新聖書仲介には書かれております。日本でも、大体はあれですよね、偶像礼拝ですかね、木とかね、岩とかね、うさぎとかですね、なんかいろんなものが、タヌキもありますか、神様になっちゃうんですね。いろんなものが神様になっちゃう。一般のお宅では、奥さんが神様になってるんですね。神さんですね。神様じゃないですね。余計なことを申し上げて、誤解のないようにお願いしたいと思いますが。そしてエジプト人への災害の目的、1、イスラエルの民をエジプトの縄目から解放する。縄目というのは束縛ですね。それから2番目、ヤウエだけが神であり、すべての被造物に対する主権者であることを示す。ヤウエの存在ですね。彼らはパロが神だと思っていますけど、そうではなくして、天地創造の神ですね、まことの神の存在を示すということですね。それから3番目、エジプトの神々にも裁きを下すと。ですから、神々として拝んでいるものをもですね、裁くという、そういう、天地万物を作られた主ですね。これがエジプト人への災害の目的であったということですね。それじゃあその次に行きたいと思います。8章の方に参ります。主はモーセに言われた。あなたはパロのところに行って言いなさい。 主はこう仰せられます。私の民を去らせて私に仕えさせなさい。しかし去らせることを拒むならば、見よ、私はカエルを持ってあなたの領土をことごとく打つであろう。ナイル川にカエルが群がり、登ってあなたの家、あなたの寝室に入り、寝台に登り、あなたの家来と民の家に入り、またあなたのかまどやこね鉢に入り、あなたとあなたの民とすべての家来の体に這い上がるであろうと。すごいですね。カエル、カエルってあれ結構気持ち悪いですかね。あんなのがこの顔にベタッと来たりなんかするとあれ結構冷たいですからね。もうどっか行ってても、私は帰るという気持ちになっちゃうんですね。くだらないですね。すいません、すいませんね。今日は特になんかいけませんね。数年前っていうかもう10年近く前ですかね、あのイナゴの大群がエジプトとイスラエルにもう襲来したんですよね。ものすごいの、すごいんですよ。でこれ、ね、イナゴが大量発生すると葉っぱを全部食べちゃうんです。もう木の葉っぱからね、それからその野菜やなんかも全部食べちゃう。そうすると大変なんですよ。何が起こります？もうあれですから、まあ、鳥なんかも食べるものなくなっちゃうし、それから炭素同化作用っていうの、あれができなくなっちゃうんですよね。そうすると酸素がやあれだって結局農耕なんかも難しくなっちゃうっていうことが起こるんですね。アメリカなんかでもそういうのが起こったんですね。ですから単にイナゴ食べちゃえばいいかみたいなそんな話じゃないんですね。とんでもない、この数のイナゴが来るんですね。もう大騒ぎ、世界のニュースになったんですよね。でも今はまあいろいろそれこそ薬とかなんかいろいろそれを追い払ったり殺したりするあれが手段がありますから、なんとかなったんだと思いますけど、それでもすごかったですね。パールバックの大地という小説があって、あれにも中国にですね、そのイナゴの大群が、ね、押し寄せてとんでもない災害をもたらすというのが出てきますけど、どうも日本では分からないですね。私なんか小学校の頃はですね、イナゴ捕りっていうのがありまして、学校をですね、授業を休んでイナゴ捕りをやるんですよ。そしてそれを集めてどっか町のなんかどっかへ売るんですね。それでドッジボール買ったりするんですね。貧しいんですよね、本当に。ですから袋を持ってね、そして竹の筒ですね、それをこう袋につけて、そして捕まえたらその筒からポンと入れると、そうすると中からは出られないんですね。そういうのを考えるとイナゴの大群、パールバックのあれこう読んだ時になんとある違いだろうと思いましたね。こっちは欲しいなと思っていないかなと思って探しているのに、それ片方はですね、とんでもない大群がやってきてみんな緑を、ね、食い尽くしてしまうという、スケールが違うのかなと思った記憶がありますけど、さてどこまで行きましたっけ。いいですかね、5節でいいですかね。主はモーセに言われた。あなたはアロンに言いなさい。杖を取って手を川の上、流れの上、池の上に差し伸べ、カエルをエジプトの地に登らせなさいと。アロンが手をエジプトの水の上に差し伸べたので、カエルは登ってエジプトの地を覆った。マジシラも秘術を持って同じように行い、カエルをエジプトの地に登らせた。今度はカエルですね。カエルも困るでしょうね。うちでもですね、今でも雨が降りそうになるとカエルが鳴きますね。でもこの頃ちょっと 予報が合わない時もあるんですね。泣いた割にはですね、雨が降らないっていうんでね、最近は勘が鈍ってきてるんですかね、カエルも。まあそれにしてもですね、カエルがね、すごい数でしょうからね。マジシャンを やったんですが、両方で、カエル合戦ですね。8節、パロはモーセとアロンを召していった。カエルを私と私の民から取り去るように主に願ってください。その時私はこの民を去らせて主に犠牲を捧げさせるでしょう。さすがに困ったパロはですね、モーセとアロンにですね、を呼んで、そしてもうとにかくもうこれを晒してほしいと。そうですね、そうすれば、私はこの民をイスラエルの民を去らせて、主に犠牲を捧げさせるでしょうと、こう言ったんですね。さすがに、9節、モーセはパロに言った。あなたとあなたの家来とあなたの民のために私がいつ願って、このカエルをあなたとあなたの家から立ってナイル川だけにとどまらせるべきか決めてください。パロは言った、明日。モーセは言った、仰せの通りになって私たちの神主に並ぶもののないことをあなたが知られますように。そしてカエルはあなたとあなたの家とあなたの家来とあなたの民を離れてナイル川にだけとどまるでしょう。こうしてモーセとアロンはパロを離れて出た。モーセは主がパロに使わされたカエルのことについて主に呼び求めたので、主はモーセの言葉のようにされ、カエルは家から庭からまた畑から死に絶えた。これを一山一山に積んだので地は臭くなった。ところがパロは息つく暇のできたのを見て、主が言われたようにその心を固くなにして彼らの言うことを聞かなかった。ひどいですね、この、パロもですね。16節、主はモーセに言われた。あなたはアロンに言いなさい。あなたの杖を差し伸べて地の塵を打ち、それをエジプトの全国にわたって、舞踊と鳴らせなさいと。彼らはそのように行った。すなわちアロンはその杖を取って手を差し伸べ地の塵を打ったので、舞踊は人と家畜についた。すなわち地の塵は皆エジプトの全国にわたって舞踊となった。18節、マジシラも秘術を持って同じように行い舞踊を出そうとしたが彼らにはできなかったですね。なんかあれだ、そうですね、エジプトには舞踊の神とかアブの神というものがあったそうですね。舞踊が人と家畜についたので、マジシラはパロに言った。これは神の指ですと、神の偉大な力という意味ですね。しかし主の言われたようにパロの心は固くなになって彼らの言うことを聞かなかった。一難去っちゃえばもうあれですね、また元へ戻っちゃうっていうね。非常にまああれですね、その場逃れというか、でも神様はですね、このパロをですねさらに追い詰めていくんですね。20節、主はモーセに言われた。あなたは朝早く起きてパロの前に立ちなさい。ちょうど彼は水のところに出ているから彼に言いなさい。主はこう仰せられる。私の民を去らせて私に仕えさせなさい。あなたが私の民を去らせないならば、私はあなたとあなたの家来とあなたの民とあなたの家とに、アブの群れを使わすであろう。エジプト人の家々は、アブの群れで、満ち、彼らの踏むうちもまたそうなるであろう。その日私は私の民の住む五線の地を区別してそこにアブの群れを入れないであろう。国の中で私が主であることを あなた方が知るためである。私は私の民とあなたの民の間に区別を置く。この印は明日起こるであろうと。主はそのようにされたので、おびただしいアブがパロの家とその家来の家とエジプトの全国に入ってきて、地はアブの群れのために害を受けた。そこまでにしたいと思いますが、今度はアブですね、アブっていうのもあれ 大変ですからね、もう 2,3 匹に囲まれたらもう大変ですからね、危ないというぐらいのアブがあるんですよ、これもいや今はしかしアブってあんまりいないですかね、昔はでも結構あの道歩いてると自転車で行くとアホーっと来たりやかしてですね、そういうことが体験がありますけど、地はアブの群れのために害を受けた。25節、そこでパロはモーセとアロンを召していった。あなた方は行ってこの国のうちであなた方の神に犠牲を捧げなさい、ですね、この国のうちでエジプトの中でですね、この神に犠牲を捧げるということを、まあ、公然と許したというよりは、まあ、頼んだみたいな感じですね、そして、神の怒りといいますか、刑罰をですね、免れようとしているというそういう姿勢が見えてきてるわけですね。26節、モーセは言った。そうすることはできません。私たちはエジプト人の忌むものを犠牲として、私たちの神主に捧げるからです。もしエジプト人の目の前で彼らの忌むものを犠牲に捧げるならば、彼らは私たちを石で撃たないでしょうか。私たちは3日の道のりほど荒野に入って、私たちの神主に犠牲を捧げ、主が私たちに命じられたようにしなければなりません。パロは言った。私はあなた方を去らせ、荒野であなた方の神主に犠牲を捧げさせよう。ただあまり遠くへ行ってはならない。私のために祈願しなさい。モーセは言った。私はあなたの元から出て行って主に祈願しましょう。明日アブの群れがパロとその家来とその民から離れるでしょう。ただパロはまた欺いて、民が主に犠牲を捧げに行くのを止めないようにしてください、ね。まあ取引をしているわけでありますが、パロもですね、さすがにですね、まあ荒野に出て、主に犠牲を捧げることを、まあ、許すというような意思を示しているわけですね。30節、こうしてモーセはパロの元を出て主に祈願したので、主はモーセの言葉のようにされた。すなわちアブの群れをパロとその家来とその民から取り去られたので一つも残らなかった。しかしパロは今度もまたその心を固くなにして民を去らせなかった。随分固くなですねですから、主はですね、何回もですね、繰り返し、まあ、奇跡といいますかね、それを見せられて、そしてイスラエルの民をですね、まあ、手放すようにですね導いていかれるわけでございます。まあパロの方もですね、もうとにかくニッチもサッチも行かなくなるところまで行かないとですね、すぐまた元に戻ってですね、主を認めないですね、主の言うことを認めないというそういう堅くなな心を持った人物ですね。というよりはもうあれですかね、一種の自分自身が偶像の対象ですからね、自分が神だと思っている人物でありますから、なかなかですね、でもまあ実際問題としていろんな災難を体験すればですね、少しずつまあ主を認めざるを得なくなるというのがこのパロの心のまあプロセスだろうというふうに思います。レジュメをご覧いただきましょうか。下の方の8章のところですね、印ですね、印の1はアロンの杖ですね、魔術師の杖を飲み尽くしましたね。 そして2番目は杖でナイル川の水を打って、血に変えましたですね。そして3番目はカエルをエジプトに登らせて、異常繁殖したカエルはエジプト中にあふれ人家にも入り込み人々を悩ませた。一方カエルは害虫駆除の働きをするので、カエルが死に絶えた後のブヨの災害は一層ひどくなったと思われる。カエルも結構あれですね、いいこともやってるんですね、ブヨを食ってるんですね、そういうこう、まあですね、あれが連鎖といいますかね、それが崩れてしまうといろいろのまた災害が起こってくるわけでございます。印の4、杖で地の塵を打つ、そして、ブヨとするということですね。エジプトの貧しいたちには真似ができなかった。そこで、兜を脱ぎついに神の指と呼んで神の力を認めた。印の5番目、アブの群れを入れる。ただし五千の地を区別する。そのことによってイスラエルの神が成したということが分かった。五千の地というのはイスラエル人たちがですね、住んでいたところですね。ここが今ヨセフがまだ生きていた頃はですね、まあ、大事にされたんですね。まあ、とにかく総理大臣ですからね。ところがそのうちに、このヨセフの功績といいますかね、あの飢餓から民を救って周辺のですね、国々の国民をもですね、まあ、救ったわけでありますが、そのなんか素晴らしいこのヨセフですね、このヨセフを、まあ、時代とともに忘れ去っていくんですね。そうするとそれと同時にですね、この異邦の民ですね、イスラエルを、まあ、いじめにかかるんですね。そしてついには奴隷状態にして、そしてこのまあなんかあれですね、漆喰ですか、なんかを作られて、そしてその藁までですね、自分たちでこの集めてこいというようなとんでもない、まあ、暴虐ですね。ですからイスラエルの民はそこから、まあ、脱出を願っていくわけですね。そして、主がですね、そのためにですね、いくつかのこの奇跡を起こして、パロをですね、まあ、説得するというか、そして、この神の存在を示して、そして、それに従わないとこのエジプトはとんでもないことになるということで、まあ、手放さざるを得なくなるという、そういう道筋であると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは偶像礼拝の盛んなこの日本の中におります。しかし偶像は何の力もありません。主よ、あなたは全能の主でいらっしゃり、天地創造の主でいらっしゃいます。そのお方を信じ、そしてそのお方は愛なるお方でいらっしゃいますから、私たちはそのあなたを信じ、そして主を従ってまいりますから、どうぞ私たちをあらゆる災いからお守りくださって、そしてどうか主を素晴らしい人生を送らしめてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。